賢いこの英明な心、判断力がソロモンに与えられたことの一つの実例というものが、少し今日長く読んでいただきましたが、その後16節から28節まで出てくるお話であります。一人の遊女の訴えに対して地方裁判所では解決が得られなかったんですね。ついに最高裁まで、王のもとまで、ソロモンのところまでこの訴えが挙げられてまいりました。二人の女がですね、一緒に家に行って寝てた。どちらも子供っていた。そのうちの、この一人がですね、このお母さんが、女が乗ったもんで、伏したもんですから、窒息してしまった。で、残った一人のこの子供をですね、二人の女が取り合いしているという話でありますね。誰も見てない中で起こったことでありまして、なんともこれはですね、今だったら鑑定がありますけどですね、当時はこれ難しい、どうしてこの真理を見分けることができるか、私のです、いや私の子ですというこの言い争いでありますね。ついにですね、王様の音までこれが上がっていったわけですよね。そしてですね、なんとこの難問に対してこのソロモンが下した明解で刀を持ってきて、こんな二人主張するなら二つになって互いに与えよう、こういうことでありました。一人のこの女はもう心がもう本当にこの焼けるようになってですね、私が生きている子を彼女にやってください。もう一人はね、冷血そのものでありますが、わけな、それをやってください、どうぞ来てください、こういうふうに言ったんですね。そこでソロモンがですね、先の女だ、こういうふうに、本当の女はそこだというふうに言ったわけでありますね。実に彼はソロモンが下したこの明解で、しかも人情に精通した鮮やかという他ない名裁き、これがイスラエルの民国民に知られたときに、国民はどう見ましたか。神の知恵が王のうちにあって裁きをするのを見たというわけですね。神様の知恵だ。これはソロモンの夢の名裁判でありますが、あれ、どっかで聞いた話だと皆さんが思うんじゃないかと思いますね。江戸時代、将軍吉宗の頃でしたでしょうか、南町でしたか、北の三田前だったと思うんですが、奉行でありました大岡越前の神の大岡裁きが、これがそっくりじゃないですか。時代はですね、ソロモンの時代のはるかに先でありますから、さては越前、旧約聖書を読んでたなと、そんなことはないですけどですね。ここに二つの大切な教えがあります。教えの一つは、御心にかなった願い事を私たちが真剣に求めるときに、主はそれを叶えてくださるということですね。富や長寿や権力を願わず、霊的な判断力、洞察力、皆さんこれすっごく大切なんです。ピーピーの手紙では、愛の洞察力という言い方をしてますけどね、愛を洞察する。これは本当に素晴らしい賜物であります。神様の御心をわきまえる心なんですね。そのことをこう願うわけでありますが、本当にこれは大切なことです。そのことを願った。主はそれを喜んで、その主が喜びとされるところのその求めを願ったときに、主はそれを喜んで叶えてくださるわけですね。イエス様は言われました。何事でも、御心にかなうことを願うなら、神はそれを聞いてください。だから祈ったことは聞かれたなと信じることができるんだとおっしゃいました。ヨハネはその第一の手紙の5章でこう言っています。私たちが神に対して抱いている確信はこうである、すなわち私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めることはすでに叶えられたことを知るのである。すごい言葉ですね。ヨハネ第一の五章の14、15です。神様は 御心にかなうこと、神の御心と合致、私の願いに合致するならば、もうそれを直ちに聞いてくださると。ソロモンのこのことはまさにこの事例であります。もう一つの、さらにもう一つの大切な教えがここにあります。それは、ね、正しい主の御心にかなった願いを祈るときにですね、願わなかったことさえも添えて与えられるということです。13節見てください。13節には、ソロモンが願わなかったこと、私はまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉れをもあなたに与える、あなたの生きている限り王たちのうちにあなたに並ぶものはないだろう、こういうふうにね、ソロモンが願わなかったところの富と誉れというもの、栄華というものをですね、神様はこのソロモンに与えられたということですね。そうなんですね。正しい御心にかなった私たちが願いを言うときに、私たちが真っ先に持ってこなかったその願うことさえも神は御心の中に添えて叶えてくださる、こういうことになりますね。皆さん、このことを私たちは本当に深い経の中で知りたいものだと思います。主の私たちに現れてですね、願いとおっしゃったらですね、たった一つの願いならば、私はどうしますか、ああ、どれにしようかな、お金も必要だし、才能も必要だし、健康問題必要だし、もうあれもこれもこれもと悩むじゃないですか。そんな悩むことはないんだということなんですよ。恵みの祝福の根本に心を集中し、そのことに的を定め、それを大胆に祈ればいいんだということ。誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩ませてくださいというこの祈りであります。主よ、私たちに御前の誠実を与えてください。本当の愛を私たちに分かち与えてください。清い心を、シングルハート、一つの心を、二股じゃない、一つの心、清い心を、単一の心を与えてください。そして本当にあなたを慕う心を、あのダビデのように、ダビデの心を私に与えてくださいと祈ることでありますね。そうするならば、必要なものが願わなかったこともでも添えて与えられる。新約聖書のイエス様の言葉に言い換えるなら何ですか。まず神の国とその義とを求めなさい。そうすれば、これのまま必要なものを一切全て添えて与えられるだろうと。あのマタイの6の33のことなんです。でも私たちなかなか声が信じられない。分かってるけど、そのようには生きられないんじゃないですか。ここですね、私の問題がね。私はこの言葉を本当に信じているでしょうか。耳にタコができるというのは言葉でありますが、いつでもこの言葉を引用されますけれども、思い煩うな、あれもこれもに心がもう分散してですね、心が思い煩いいっぱいな時に、あなたの心が焦点が定まってないからですよとイエス様におっしゃるわけですよね。野の花を見なさい、空の鳥を見なさい、誰が養っていてくださるんですか。ああ、信仰の薄いものよと。だからまず焦点を定めて、神の国を、神の御心、私たちが主の家に祈り求めるのは真っ先に神の国、御国を祈りなさいとイエス様がおっしゃってくださってるけども、私たちもそれ祈るんですが、なかなか日常の過程の先には祈れないわけであります。あの詩の祈りもありましたように、 中心を定める南国御心、その後のことについてくるわけです。